もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
最初に年齢を教えてください。
60歳です。
60歳。結婚しています？
はい。
奥さん何歳ですか？
57歳です。
57歳。お子さんは？
3人です。上から長男が32歳。
はい。
次男が27歳。
はい。
長女が24歳です。
はい。3人の奥さんはもう別々。
はい、別々です。
そうすると奥さんと二人で生活しているということで、はい、はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
妻が約2週間前ほど家出をしまして。
妻が家出をした。
はい。
で、家出ということはすっかり荷物を揃えて出てってしまったのか、それともなんか喧嘩してその場だけでパッと出てったのか、家出の実態はどんなの？
荷物を持って行ったかどうかちょっと、わかりません。
あなた、会社勤めですか？
今は無職です。
そうすると、会社から帰ってきたらいなかったとかって言うんではなくて、あなたは大体今ずっと家にいるわけですね。
はい。
今はって先ほどおっしゃいましたけど、ずっと家にいるのようになったのはいつ頃からですか？
2週間ほど前からです。
家にいるようになって、その日からトラブルがあったわけね。
はい。
そのトラブルっていうのはどんなトラブルですか？
取っ組み合いの、つかみ合いの喧嘩になりまして、
はい。
私が妻の髪を引っ張って、ちょっと髪抜けたのかな？
はい。
次の日からもう帰ってこなくなりました。
次の日から、
夫婦生活なんですけども、
はい、
私の求めに、応じなくなったりとか、
はい、
夫婦生活中になんか、しつこいとかということを言われたことがありました。
あなたとしてはかなり傷ついてますよね、奥さんの言動にね。
はい、はい。妻は、
はい、
夕方から夜中の2時まで仕事してるんですけども、
はい、
ここ何ヶ月か前から、
はい、
その仕事が終わって6時から10時までちょっとアルバイトを始めたんです。
ちょ、夜中までやっていて、その仕事が夜中終わって、それからまた仕事を？
はい。
というと、すごい働いているわけですね。
で、
はい、
やっぱり、疲れてるからということで拒否されたのがちょっとストレス溜まっていたと思います。
で、今日のあなたの相談はどういうことですか？
妻が家を出て行った後、警察に行って事情を話して、
はい、
それで私が警察に呼ばれて、
うん、
で、携帯電話を見られたり、あと誓いの書類を書かされました。
うん。
で、それからもう妻の居所もわからなくなって、
うん、
連絡も取れなくなって、
うん、
で、1週間ほど前に、
うん、
妻の代理人という弁護士から、
うん、
離婚に応じてほしいという内容の通知書をいただきました。
はいはい。あなたとすれば離婚請求の書類が来たということは、
はい、
意外なわけですね。
どちらかというと、はい。
で、あなたとしてはこの離婚請求に対してどうしたらいいかわからないということね。
わからないというか、できれば離婚したくない。
じゃあ、離婚しないためにはどうしたらいいかということね。
はい。
はい。わかりました。今日はスタジオに弁護士の野島理恵先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい。はい。はい、弁護士の野島です。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと伺いたいんだけれどもね、
はい、
警察に行った時に 奥さんが怪我をして病院に行ったとか治療を受けているとかそういう話はありましたか？
はありませんでした。
それは何もなかった。
はい。
で、先ほどね、2週間ほど前から家にいらっしゃると無職ですっておっしゃったけれども、
はい。
それは60歳でも定年になられてお勤めを辞められた
って。そういうことではないです。
ではない。
はい。
ただ、じゃあお勤めは、まあ、ご自分の都合でお辞めになったっていうことなのかな。はい、
そうです。弁護士からの通知状の内容なんですけども、
うん、なんて書いてありました？
早期に離婚したいということでした。
早く離婚したいとね。
はい、うん、それで金銭の要求はしないということでした。
金銭要求はしないと書いてあったのね。
はい、もし、応じなければ調停にしますということでした。
応じなければ調停だということね。
はい、
それで、じゃあちょっと金銭要求はしないってお話があったので伺いますけれども、
はい。
今住んでいらっしゃるお家は持ち家ですか？借りてらっしゃるの？
まあ持ち家です。
ご自宅ってことですね。
はい。
それはあなたの名義ですか？
名義は違います。
あ、名義は誰の名義です？
名義は父親と父親の母の名義のままです。
うん、なるほど。ご自身のね。
はい。
そうすると夫婦で築いた財産っていうものは例えば預貯金とかがあるのかしら？
多少あります。
多少の預貯金がある。
はい。
で、あなたとしてはその離婚したくないっていう思いはやっぱり奥さんと一緒に生活をしたい、仲直りしたい。
はい、謝罪
したい。
できるものは謝罪 します。
あなたの目から見てどうだろうか。奥さんは謝罪を聞いてくれそうだろうか。長い間連れ添ってらして奥さんの性格もご存知だと思うけど、
ちょっと聞いてくれそうもなさないような気がします。
聞いてくれそうもなさそう。
はい。
あなたのご要望としてはあれですよね、その離婚したくない、この戸籍を抜きたくないっていうだけではなく一緒に暮らしたいっていうのがあるんですよね。
はい。
だとしたら、その書面をね、くれた弁護士さんに電話したり、なんかお手紙書いたり、お返事は出しました？
電話はしました。
あ、離婚したくないって言いました？その弁護士の先生に。
まあ、まだそこまで、
言わなかった。
言わない、言ってないです。はい。
あなたの方からどういうお話しました？その先生に。
すいません、ちょっと忘れました。
覚えてないかな。そしたらね、はい、やっぱりまあ離婚したくないっていうお気持ち、悪いことをしたと、申し訳ないことをしたと思っていると、はい、それからまあまあこれ今後こういうことはしないっていうことについて、やっぱりこうあなたの口から弁護士さんにきちんと伝えて、
はい、
それは手紙でも電話でもいいと思うから、
はい、
それで奥さんに対して謝りたいから、まあそういうふうに伝えてくれないかというふうに言ってみるのが一番いいと思う。
それでも、
うん、
向こうは変わらないっていうか、そういう場合はどうなるんですか？
そうなったら多分奥さんは調停を起こしてくると思う。調停になったとしても、あなたの今の奥さんに謝りたい、もう一回夫婦生活をやり直したいっていう気持ちがあるんであれば、
はい、
ご自分でね、調停委員の人とや裁判所はね、また奥さんの弁護士の先生にお話をしてみたらいいと思いますよ。
仮に調停になってた時に、
うん、
まあ今は金銭の要求はしないというふうにしてますけども、調停の段階になった時に変わる、
調停になった場合には普通は離婚を請求するだけじゃなくって、離婚と一緒にするべき財産分与とかね、
はい、
そういうお金の請求もしてきます。だから奥さんは今の段階で離婚してくれるんだったら、もうね、財産分与も請求しないし、その暴行に関しての慰謝料ってのも請求しないけれども、調停になるとしたらその時には財産分与とか、その暴行事件の取っ組み合いの時の慰謝料とかも、まあ、請求しますよっていうことをおっしゃってるんだと思うね。
離婚の調停というのはちょっとそういうのわからないんで、実際どういうことなのか教えていただけますか？
裁判所の方から書面が来てね、
はい、
奥さんがあなたに対して離婚を求める調停を提起したから、何月何日に裁判所に来てくださいっていうおはがきというか、まあ、お手紙が来ますね、
はい、
それが来るとあなたはその日に裁判所に行って、もちろん弁護士の先生頼んでもいいけれども、裁判所に行って その調停委員っていう、はい、裁判所の人たちがいますので、その人に何回か話し合いをすることになるでしょうね。うん、
それで調停員の方が判断、
うん、判断するっていうよりも、まあ、調停なので強制力はないのでね、お互いに物別れに終われば、それでは物別れのままで、もう調停ではしょうがないっていうふうに終わります。
じゃあ、調停でしょうがなくなったら、今度は裁判ということになるんですか？
うん、そうですね。そうだったら、奥さん裁判を起こしてくる可能性がないわけでもないと思いますよ。うん。まあ、ただそこまで行くのに、ちょっとまだまだ長い時間がかかると思うから。
ああ、そうですか。
うん、この1、2ヶ月ですぐどうこうっていうお話ではないと思う。うん、で、まあ、一般的に女性が離婚って決めたら、なかなかね、その、やっぱり、もう一回旦那のところに戻ろうかなって人はそんなに多くはないけれども、まあ、いることはいますからね。だからあなたが誠意を持って奥さんにね、結婚して何年になられるんです？
34、5年ですか。
うん。34、5年も一緒にやってきてね。まあ、今回はちょっとまあ、たまたまストレスが溜まってこういうことになってしまったけれども、まあ、これからは自分も改めるべきことを直して、ちゃんとあなたを大事にするから、一緒にやっていこうっていう、とにかくあなたのお気持ちを精一杯奥さんに伝えてみるような努力をされたらいいかなと思いますね。
ああ、そうですか。
うん。
はい、
で、あともう一つはね、仮に離婚となっちゃった後でも、
はい。
お子さんたちがもう成人されてますよね。
はい、
結婚されてる？
長男だけ、はい、
長男さん結婚されて、お子さんは？
います。
うん、やっぱお孫さんの巡ってとかね、はい、今後次男さんとか長女さんとかのご結婚とか、またお孫さんが生まれるとかね、たと、
はい、
え奥さんとこの離婚になってしまったとしても、そういうイベントでまた一緒になってね、
はい、
その時にもしかしたらこうお互いに許し合って離婚したけれども、割とこう交流のあるご夫婦っていうのはいることはいますから、ご夫婦っていうか、まあ元ご夫婦ね。うん。
はい。
だから、まあ仮にどうしても離婚になってしまったとしても、やっぱそこでこう気を落とさないで、
はい、
お子さんや今後生まれてくるお孫さんのためにもね、やっぱこう奥さんに対して今の自分の誠意を示すってことは大事かなと思いますね。
あ、そうですか。
はい。
はい。
あなたら小さい頃から甘えん坊なんでしょ？
私は3人兄弟の末っ子なので、
はい、
まあ、そういう部分もあるかもしれませんね。
で、奥さんがもう勘弁してくれということじゃないの？
はい。
で、結構あなた傷つきやすいでしょ？
そうかな。
こんだけ甘えてるら他人の態度に傷つきますよ。
はい。
あなた要するに一緒に暮らしたいって言ったけれども、ことは単純で一人では生きていかれない、それだけでしょ。
そうですね、はい。
だから野島先生がね、
はい、
あなたを大事にするっていう、そういう愛のメッセージを伝えなさいといういいアドバイスいただきましたけど、
はい、
そのアドバイスを実行するために、
はい、
まずあなた自身が変わらないと無理です。
辛いです。ちょっとやっぱり
辛いでしょ。だけど辛い、これがあなたの成長なんです。今日で変わるためのスタートを切りましょう。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか？
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
はい、ありがとうございました。